ただいまより2021年9月5日第一主日礼拝を始めます。賛美歌7番。主の祈りを唱和いたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、恵みをきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの一生の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らも許す、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり、アーメン。購読文4、購読文4、詩16編。神よ、願わくは我を守りたまえ。我主に偉く、何時は我が主なり。知事なる生徒は我が極めて喜ぶすぐれしいものなり。我彼らが捧ぐるうちの御気を注がず、主は我が譲り、また我が杯に浮くべきものなり。はかり縄は我がために楽しき地に落ちたり、我は里子を授けた孟主を褒めまつらん。我常に主を我が前に置けり、 このゆえに我が心は楽しみ、我が栄えは喜ぶ。そは何時我が魂を黄泉に捨て置きたままず、何時命の道を我に示したまわん、何時の右にはもろもろの楽しみとこしえにあり。聖書を拝読いたします。今朝の聖書はルカによる福音書2章25節から38節まで、新約聖書103ページです。ルカによる福音書2章25節から38節まで拝読いたします。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために備えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。またアシェル族のファヌルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。そこまでです。祈祷いたします。在天の父の神様、皆をあがめ賛美いたします。この新しい朝、御前に集い静かに礼拝を守ることができますことを感謝いたします。猛暑日が続いた8月が終わり、9月を迎えました。この夏、暑さのために体調を崩したり、またコロナの感染予防のために厳しい制約の中でいろいろつらい思いをして過ごしておりますが、こうして無事に新しい月を迎えられますことを感謝いたします。現在若い人々の感染者が増加しています。2学期を迎えて不安を抱えながら幼子を守ろうとしている方々が、どうか安心して幼稚園や保育所や学校へと子どもたちを送り出すことができる日が一日でも早く来ますようにお祈りいたします。また万全を尽くして幼子や子どもたちを守り、未来への道を導こうと日々努力されている先生方をお守りください。日本の将来、世界の将来のために、これから伸びていく子どもたち、若者たちをどうかお守りください。神様はいつも、恐れるな、私はあなたと共にいると言ってくださいます。人の知識や努力がどんなにちっぽけなものであっても、 神様は目にかけて支え助けてくださいます。その愛の中にあって私たちは喜びを持っていく生きていくことができます。世界には人種差別や宗教による差別などで阻害され辛い目に遭っている人々が大勢おられます。どうか地球上に住む我々人間一人一人がお互いに尊重し合い愛し合い助け合う世界が作れますように祈ります。今朝は石橋牧師から御言葉を解き明かしていただけることを感謝いたします。聖霊の働きによって御言葉が力強く語られ我々に心から理解する力を与えられますようにお祈りいたします。ここに集う一人一人の身、またインターネットを通じて守る礼拝守るお一人お一人の上にあなたの恵みと祝福が常しえにありますように、この感謝と祈りを主イエスクリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌90番。教団信仰告白を全文を唱和いたします。修法と裏表を信じております。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなりキリストを証しし福音の真理を示し教会のよるべき唯一の聖典なり。聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて全く知識を我らに与う神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ聖霊において明かしせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかりひとたび己を全く犠牲として神に捧げ我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許していいとしたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ恵みにしたも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝えバプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い愛の技に励みつつ主の再び来たりともを待ち望む。我らは各信じ両の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主 全道の父なる神を信じ、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死人で葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とおさまきたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、罪との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、平時の光、石橋牧師です。
ヨハネ福音書の21章の29節で、見ないで信じる人は幸いである、こんなように記されているわけであります。見ないで信じる者は幸いである。これに対してルカ福音書が強調する言葉、私はこの目であなたの救いを見た、今日この日救いを見たと強い表現で語っているところがルカ福音書の特徴であります。実際には見えないわけです。見えないのですが、聖霊の働きによって神の力で、私はこの目であなたの救いを見たと驚きと喜びを持って告白することができる、この世界をルカは強調して私に語りかけてくるわけであります。今日の説教題は啓示の光といたしました。30節の異邦人の啓示の光と記されておりますが、この30節の言葉から啓示の光といたしました。この30節はイスラエルよりも真っ先に異邦人と記されていくわけであります。神はイスラエルを神の民として選びました。異邦人は神とは全く無関係に生きてきたわけであります。しかしメシアの誕生によって歴史の大転換が起こるわけであります。異邦人にメシアが啓示されるのであります。異邦人は十字架について学びましたが、全く神とは無関係に、聖書の神とは無関係に生きていた者たちであります。その異邦人に真っ先にメシアが啓示される、啓示の光に照らされると今日の御言葉で示されていくわけであります。そしてこのことは全世界のどのような人にも神の救いの技を見たと驚きと喜びを持って告白することができる、その新しい世界の到来、そのことが今日の聖書で示されてくるわけであります。新しい世界の到来を指し示すのは二人の老人の預言者であります。旧約の民は罪に沈んでいたわけであります。どうしても偶像礼拝をしてしまう、繰り返し繰り返し神は帰ってくるように呼びかけるわけであります。手を広げて待っておられるわけであります。招いておられる。しかし主の言葉を退け、広げられた手をはねのける、神の民イスラエル、ついに神は怒り、そしてイスラエルの民を裁かれるわけであります。イスラエルは罪の中に沈んでいくわけであります。 具体的には大きな国によって強大な軍事力によって滅ぼされ、主だった者たちが強大な国に捕囚として連れて行かれる。歴史上最大の悲惨な歩みをなすことになるわけであります。この悲惨な歴史の中に希望の言葉が示されます。慰めよう、私の民を慰めようとあなたたちの神は言われる。イザヤ書40章の1節の言葉であります。慰めよ、私の民を慰めようとあなたの神は言われる。悲惨のただ中にある民に希望の世界が示されるわけであります。イスラエルを照らす啓示の光であります。イスラエルが慰められる時が到来するとの約束の言葉が語られるわけであります。イスラエルの信仰の歴史の中にイスラエルが慰める時、この時が必ず来ると希望を持って生き続けていた信仰者のグループが生まれていくわけであります。絶望的な人生の中でイスラエルが慰められる時が必ず来ると希望を持って生き抜いた信仰者たち、この信仰者たちの中に二人の高齢の預言者が示されていくわけであります。二人の高齢の預言者によってその時が来た、迎えることができた強い神の御業が示されるわけであります。ここに神の業を見たと言える驚くべき神の御業をそこに示されてくるわけであります。アンナの人生については手元の資料に書いてあります。今日は触れません。アンナの人生も興味深いものがあります。妻に先立たれると夫も間もなく死んでしまう、まあ、それが一般的に言われることでありますが、夫が死んだ後充実した人生を歩んでいくアンナと、そしてまた、もう一人の女性についてお手元の資料に書いてあります。105歳まで生きた。その人生が充実して105歳まで来た。アンナもそのような道を歩むわけであります。アンナは触れません。資料を見ていただきたいと思います。シメオンの中に聖霊が宿ったと示されてまいります。聖霊によってイスラエルが慰められる時が来たことが、このことが示され、救い主、聖霊によって救い主に出会っていくわけであります。シメオンは救い主イエスを抱き上げる。そして私はこの目であなたの救いを見たと驚きと感動を持って語るわけであります。驚きと感動がある。神を信じる者の人生の豊かさが示されてくるわけであります。そこには驚きと感動があるわけであります。25節を見ていただきますと、その時エルサレムにシミオンという人がいた。この人は正しい人で信仰がつく。イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。どんな 困難な現実の中にあっても、ひたすら希望を持って待ち続けた預言者の姿が示されてくるわけであります。シミオについては預言者とは記されていません。しかしながら聖霊が彼らにとどまっていたというこのことにおいて、彼が預言者であることが示されてくるわけであります。大きな希望が示されます。メシアに会うまでは死なない。イスラエルは常に大きな国に脅かされ、また滅ぼされる、そのような悲惨な歴史を繰り返してきたわけであります。シミオンもそのような中で命が脅かされる経験、何度も経験したと思うのであります。しかし大きな希望が与えられた、メシアに会うまでは死なないとの神の言葉が与えられた、この言葉を確信してその人生を歩み抜くわけであります。26節を見ていきますと、そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとお告げを聖霊から受けていた。27節、シミオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために立法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきたと示されてくるわけであります。聖霊がシミオンを導くわけであります。聖霊に導かれてシミオンは神殿の境内に入ってきた。そしてまた同時にマリアとヨセフも幼子イエスと共に神殿の異邦人の庭と呼ばれるところに入ってきた。ここで、神殿に入ってきた、神殿の境内に入ってきたということは異邦人の庭であることが示されます。このことは大変重要であります。エルサレムの神殿の中庭には男性しか入ることはできません。女性のマリアは入ることはできません。したがってシミオンが出会ったのは異邦人の庭であります。外庭の異邦人の庭で出会った、このことにも注目させられるわけであります。イスラエルが慰められるのは、イスラエルが慰められるということはイスラエルだけの話ではない。イスラエルを超えて異邦人たちも慰めの時へと導かれる、慰めの時が示され、神の慰めの世界に、救いの世界に導かれることが示されているわけであります。その救い主にメシアに出会っていくわけであります。28節見ていただきますと、シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていった。シメオンもアンナも預言者であることが重要であります。旧約聖書の中のたくさんの預言者たち、神はたくさんの預言者たちを使わして神の言葉を語り続けて、神はその御言葉を語り続けてこられたわけであります。そしてシメオンはそのつながりの中で、預言者のつながりの中で幼子と出会い、幼子を腕に抱き上げるわけであります。まさに旧約聖書の 御言葉の成就であることが、神が語られた言葉は全て真実であり力があること、必ず実現することが、シミオンが幼子を抱き上げたということにおいて示されてくるわけであります。そして喜び歌うわけであります。29節から見ていただきますと、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために唱えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたのためイスラエルの誉れです、と賛美の歌を高らかに歌うわけであります。ヌンクディミトスというふうに言われます。ラテン語の最初の2つの言葉を取って作られた賛美の名であります。今こそあなたは晒してくださいますということを意味しています。この言葉が最初に賛美の歌として歌われていくわけであります。非常に荘厳な響きで、格調高いギリシャ語で歌われていると仲介者は言っています。待望の時が終わって成就の時が始まった、レンスドルフの言葉であります。仲介者の言葉であります。待望の時が終わって成就の時が始まった、まさに歴史の大転換であります。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。歴史の大転換は同時に私たち信仰者の人生の大転換をもたらす時でもあります。シミオンの人生に大転換が起こるわけであります。もう安らかに死ぬことができます。安らかに去らせてくださいます。安らかに死ぬことができます、とシミオンは賛美の歌を歌うわけであります。安らかに平安と平和の中に死んでいくことができると、喜びの歌が歌われるわけであります。死が全てではない、死が人生の最終において私たちを苦しめたり絶望の底に陥れる、そういう死ではない。最後に死なのではなくて、死を超えた喜びの世界が示される、平安と平和のうちに死んでいくことができる、人生の大転換がもたらされていくわけであります。コロナ禍の中に、不安の中に私たちは生きています。医療崩壊が叫ばれ、救われる命も救われないという大きな不安の中に私たちは生かされています。しかしながら、この不安、これを吹き飛ばすメッセージがこの礼拝に響き渡るわけであります。私たちはこの目であなたの救いを見た、30節の言葉であります。私はこの目であなたの救いを見た、だからもう平安のうちに死んでいくことができる、どのようなことがあっても、死という現象にあっても平安と平和の中に死んでいくことができると示されていくわけであります。異邦人を照らす啓示の光、イスラエルだけではなくて、この啓示の光は異邦人たちを照らす、神とは無関係に生きてきた者、 神に対して罪に沈んでいたもの全てのもとに神の御業が示されるわけであります。今私は神の業を見たと大きな驚きを持って受け止める世界が開かれていくわけであります。33節を見ていただきますと、父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。私はこの目であなたの救いを見たからですとシミオンを言いました。これを見てこれを聞いて父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていたとこの言葉に注目させられるわけであります。そこに新しい驚きと希望の世界が示されるとお話しいたしましたが、常に新しく驚きの世界が示されるわけであります。私はこの目であなたの救いを見たとの証言を聞くと、そこに驚きが湧き起こる。私たち信仰者には常にこの新しい驚きが与えられる、希望が与えられる、そのことが示されるわけであります。羊飼いが来た時にマリアとヨセフは大喜びで神を賛美しながら帰っていく羊飼いたちを見たのであります。そして母マリアは思い巡らすということについて学んできたわけであります。自分のうちの胎の子、あの誕生の知らせから受胎の知らせから今日までたくさんの御言葉が語られてきた。この御言葉をつなぎ合わせて思い巡らして、自分のうちに働く神の技を自分の体で感じて驚き喜ぶマリアの姿を学んだわけであります。そしてまた同時に今シメオンの言葉を聞いて驚いている。ヨセフとマリアは驚いている。この驚きと喜びが常に新しく礼拝共同体に示され続けているわけであります。31節から35節を見ていただきますと、34節から見ていただきますと、シミオンは彼らを祝福し母親マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするために定められ、また反対を受ける印として定められ、反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を差し継がれます。多くの人の心にある思いが表されるためですと示されてくるわけであります。マリアは剣で心を差し継がれる、差し貫かれる過酷な人生を歩むことになるわけであります。幼子イエスはやがて十字架の道を歩んでいくのであります。多くの人の心にある思いをあらわにするためだと示されてくるわけであります。多くの心の内にある思いが私たちを苦しめるわけであります。神との関係を引き裂いてきたわけであります。 罪が神との関係を引き裂き、そしてまた新しいの生きる生き方を引き裂いていっていった、引き裂いてしまっていた罪の問題、私たちにはどうすることもできない罪の問題を背負って十字架に死んでいくメシアであることが示されるわけであります。私たちの思いがあらわにされる、どうしようもない心のうちにある罪があらわにされる、罪の深みから救いの道が開かれていくわけであります。そのことが何とかならない限り、私たちの人生はなお罪の闇の深みに沈んだままであります。主は十字架の道を歩まれる、私たちの罪の痛みを背負って十字架の道を歩まれる、多くの人の思い、罪の思いを背負って十字架の道を歩まれる、そして復活の主の救いの御業が、その光が私たち一人一人の人生を照らすわけであります。新しい復活の命が与えられて死に向かう時にも平安と平和と喜びを持って死を超えた神の国の希望へと導かれていく、この希望を持って生き抜くことができる、その人生が、幸いな人生が今日の御言葉で示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉によって私たちを教え導き、本当の幸い喜びの世界、いつもこのような新しい驚きがある希望の世界が示され続けていますこと、心から感謝いたします。死においても平安と平和の心を持って立ち向かい、死を超えた命の世界への希望を持って歩むことができる、その幸いを心から感謝いたします。私たち肉の目には見ることができない神の御業、しかし聖霊が一人一人のうちに宿って、この見えない神の業を見ることができる、そして喜びにあふれることができる、この驚くべき神の救いの世界にしっかりとつながって新しいの人生の歩みがなされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌162番、 り聖餐式を行います。
感謝を持ってご用意、信仰を持って
これは私のためにつながされた主イエス・キリストの必要です。あなたのために主が必要なされたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってこのうちにキリストを受けられます。
歩むことができますように守ってください。あなたからたくさんの宝物をいただいています。献金をお伝えいたします。どうぞ神様の御用のためにお持ちください。ご自身の祈りと手にし、イエス・キリストの皆によってお支えいたします。
正英540番祝祷構想を持って礼拝を終わります。
しなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命令のことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。